誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、そして。
はい、皆様こんばんみ。私、カステルでお送りいたします。
はい、ということで、カステルさん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、今回なんですが、このね、はい、誰かと誰かのゲーム話、いつもとちょっと配信が違いますね。
はい。
はい、日本ポッドキャスト協会、そちらの2022ポッドキャストの日イベントということで、24時間配信、はい、この中で今回、私たちの番組も流していただけるということで、
はい。
はい、この収録という形になっております。
はい、ぜひ新規の方にはたくさん聞いていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、でまず最初はね、私たちの番組がどういう番組かっていうのをちょっとね、簡単にお話の方をさせていただきます。この誰かと誰かのゲーム話というのは、はい、まあこの誰かと誰かというのは、まあ私もちおと、そして、
はい、私カステルの二人で誰かと誰かをまず表現しております。
はい、そしてゲーム話ということで、まあ話すジャンルはゲーム、
はい、
形になるんですが、はい、まあ、ここがね、まあうちら2人ともまあ大のゲーム好きということで、
はい、
もうとにかくゲームというものであれば、まあデジタルからアナログからも何でもありというね、
はい、
形で話を、ね、しております。
はい。
はい。で、実はですね、はい、この、毎回毎回、二人で、こう、一つの話をするわけなんですが、テーマがですね、おのおの一つずつ持ってきまして、そしてその話を、こう、ワイワイするという。そういう形になってますね、
は
い。
そうですね。で、基本的には持ち寄った話もですね、事前にどんな話をしますよっていうのは、お互い話をせずですね、収録が始まってから、今日私はこれを話しますみたいな話をしますので、まあ、どちらかというとですね、二人でワイワイ盛り上がるパターンもあれば、話す側がですね、知らない人に説明するっていうパターンもあったりもしますね。
そうなんですよ。だからこれね、はい、受け手が、もう、毎回毎回、素のリアクションですよね。
はい。
だからこれがね、まあ、出たとこ勝負というところで、しかもですね、この番組、30分のノー編集でございます。はい。はい、もうね、一切編集してないんですよ。
はい。
まあね、まあ、今回ね、この、ポッドキャストの日イベントのこの枠も30分。普段の番組も30分。はい、
そうですね。
まあ、ほぼね、同じ感じで、こうね、はい、聞いていただけるんではないかな、というふうには思っております。
はい。
ね、そしてですね、まあ、だいたい月に2回ぐらいですかね。
そうですね。第1、はい、第3ぐらいの月曜日を目安にって形ですかね。
はい。なので、まあ、他のポッドキャスト番組さんの合間に聞いていただく、これがね、はい、ちょうどいいんではないかなと。
そうですね。うん、はい。まあ、テーマもですね、最新のゲームを紹介するっていうものばかりでもないので、まあ、配信されたからすぐ聞かなければいけないわけでもないですし、たまに遡って古い話を聞いても全然違和感なく聞けるとも思いますので、はい。
ね、まあ、とにかくね、その時その時で、これ話したいっていうね、こう、話スイッチが入ったネタを持ってくるわけですから、
はい、
ね、もうここはね、本当に、もう毎回毎回同じっていう感じでもないですね。はい。はい、で、実はですね、この番組もう2年。
はい。
カステルさん、2年ですよ、2年。
そうですね、はい。
結構、長いですね、結構来ましたね。
はい。
で、ね、大体もうすぐ50回ですね。
うん、
はい。ね、もう、こう、いろんなネタを、こう、ワイワイとやっております。はい、そして、過去には一度、オフ会なんかもね、
はい。
やりましたよね。
はい。
はい。もうね、このコロナ禍であっても、ね、ちゃんと、ね、感染対策をしっかりして、実際に、こう、なんて言うんですか、リスナーさんの目の前で生トークをするというね、そういうこともやったりもしました。
はい。
まあ何しろね、普段からノー編集なんで。
そうですね。
もうこうね、なんて言うのかな、ある意味、こう慣れたもんで、
はい、
こう、バーッと一気に話してっていうのはね、もう普段と同じ感じでね、オフ会の方もね、やることもできたんですけど。
はい。
またやりたいですね。
そうですね。
こう、いろいろね、話をしたりね、まあ、前回の時はね、オフ会の後に、ちょっとね、ゲームなんかもしたりしてね、結構楽しめたりもしたんですけど、
はい。
ね、まあ、ちょっとね、失敗したのがね、時間が足りなかったなっていう
か、ね。そうですね。収録の時間プラスアルファぐらいで撮ってたんですけれども、思ったよりもですね、皆さん集まってからの、まあ、雑談トークであったり、収録終わってからのですね、いろんな雑談トークだったりで、思ったよりも、時間かかってたので、次回やるときはもう少し時間に余裕を持って行うのもいいかもしれないですね。
ですね。
はい。
ね、やっぱ実際にこう皆さんとね、こう話、まあ自分たちの話聞いてもらうのもまあもちろん楽しいんですけど、ね、さらにそこでね、こうゲームをね、やったのもまたね、楽しかったというところで、
はい。
ね、まあね、テレビゲームじゃなくて、その時はアナログゲームを、
はい。
ね、ちょっとやりましたけど、ね。はい。で、まあ、アナログゲームといえば、この番組ではどちらかというと、私よりもカステルさんの方が実は、アナログゲームが詳しくて、はい、いろんなね、番組の中でもね、こう、アナログゲームの紹介とかね、そういうのもね、したりとかもしてますが、なんでも、
はい。
なんか今回もまたちょっと、アナログゲームのネタ持ってきたんですって？
そうですね。ポッドキャストっていうと、やっぱりラジオと同じようなイメージがあって、音声のつながり、音声でパーソナリティとリスナーのつながりっていうのがあるかと思うんですね。
うん、うん。
で、結局、大きな番組を長くやってると、多かれ少なかれオフ会をやろうっていう空気も出てきますし、オフ会を実際やられてる、うん、ポッドキャスト番組も数多くあるかと思います。
うん、うん。
で、その中でですね、今回、私の方で、まあ、オフ会でですね、ちょっと持ち寄ってみんなで遊んだら盛り上がるんじゃないかと思われるようなゲームをですね、ちょっと見つけてきましたので、そちらの紹介をしようかと思っております。
いいですね。
はい。はい。で、今回ですね、まあ、普通のカードゲームではあるんですけれども、
はい。
オフ会で盛り上がるっていうところをですね、ちょっとキーワードに、考えてみたときに、
はい。
参加してる人たち以外もですね、見た目で盛り上がれるようなゲームがあったら面白いなと思って、ちょっと今回、持ち寄ってきました。
はい、はい。
はい。ゲームの名前がですね、リベリウムというカードゲームになります。
うわ、ちょっとわかんないの来ましたよ、これ。
はい。
リベリウム？
はい。こちらですね、バランスゲームになるんですね。
ほう。
はい。まあ、バランスゲームっていうのはまあ、平たく言うと何が一番わかりやすいですかね。
ジェンガとかそういう感じ？
そうですね。はい。
こう積み上げてる、はい、ね、あれを崩さないようにとかね、よくありますよね、はい、そういうタイプのゲーム。
積み上げていきながら、バランスを持っていって、
うん、
バラバラと落としちゃった人が負けと。
うん。
ような形ですね。
うん。
で、ジェンガもそうなんですけど、見てる人も結構ハラハラドキドキするじゃないですか。
まあ、そうですね。もう、はい、なんかね、こう、わかりやすいですよね。そのね、はい、こう、ちょっとね、こう、揺れたりなんだりしたときにね、おー、とみたいなね、
はい。
そういうのはもう見てるだけでもすぐわかりますからね。
はい。で、結構ですね、まあ、今回のリベリウムもそうなんですけれども、まあ、ヤジを入れても、そこそこですね、笑いが取れたりですね、プレイヤーを、の、魚でしない程度のですね、盛り上げができるような、ギャラリー応援っていうのもできるかと思うので、今回ですね、うん、そのリベリウムというですね、バランスゲームをちょっと紹介したいと思っております。
これカード？
実はですね、バランスゲームなんですけど、カードゲームなんですよ。
なんかね、ちょっとね、そこがね、繋がってこないんですけど。
はい。はい、ですね、まず、このゲームのセットなんですけれども、
はい。
カード以外にもですね、実は、そのバランスを取るための土台が入ってまして、
うんうん。
それがですね、カメラとかで使うですね、ミニ三脚が入ってるんですね。
ああ、はいはいはい。
昔だとよくスマホを立てるように、うん、スマホで自撮りするような時に使うような、はい、100円ショップで売ってるようなちっちゃな三脚なんですけれども。
ああ、ありますね。
まずその土台があります。
うん。
で、その土台につける土台カードっていうのがありまして、
はい。
その土台カードはですね、まずカードの真ん中にその三脚につけるような穴が置いてありまして、
うん。
そのカードのですね、長方形を見たときに、立ててみたときにですね、12時、3時、6時、9時、要はいわゆる辺の部分にですね、穴というかスロットが開いておりまして、
はい。
はい。そこにですね、カードの角を刺していくっていうような形になるんですね。
おっと結構難しくないですか、それって。
はい。
刺すんだ。
はい。
はい。でも、まあまあまあ、でも1枚はね、
はい、
まあなんとなくこうね、土台に垂直に刺すからイメージ湧くんですけど、
はい、
その次ってどうするんですか？
その次は、まあ一般的には、刺したカードの、反対側ですね、対角線上に刺した方が、まあバランスが取りやすいと。
はいはい、
で、同じくですね、刺したカード、刺すカードにもですね、その、長辺短辺の部分に同じようなスロットが4つ空いておりまして、
はいはい。
どんどんどんどんカードをですね、つなげていって、中心からカードが広がっていくような。
ああ、
はい。形に。
なるほど。だんだんこう広がっていくんですね。外側に外側に。
はい。
は、そうしてバランスがどんどん悪くなっていくと。
はい。で、実際こちらのカードなんですけれども、
はい、
一般的なカードゲームって結構、コストカットをするので、うん、紙製のカードが使われやすいんですけれども。
あ、まあそうですね。はい。はい、
こちらはやっぱりですね、そのカードの、バランスを取るために、穴が開いてたりですね、そのカードのしなりっていうのも必要になってくるので、はい、プラスチックのカードが使われてます。
はいはい、ちょっといいやつ。トランプとかでもちょっと値段の高い系の。
は
い、
そうです。
はいはいはいはい、
はいはい、実際にはですね、こちらのカードが30枚入ってまして、
おお。
はい。で、対象人数は1人からまあ何人でもっていう形になってます。
30枚って、
はい、
なんか一見こう、なんかカード少ないなっていうふうになんかね、はい、思っちゃうんですけど、ということは裏を返せば、
はい、
30枚で使い切る前に崩れちゃうって話ですよね。そうなんですよ。
はい。結局、土台になるカードのスロットっていうのが、まず4箇所穴が開いてますので、
はい、
そこに刺せるカードが4枚まずありますね。
はいはい。
そうすると、その4枚のカードにまた4つのスロットがついてるので、そこに刺せるのが最大で16枚刺せるようになるんですね。
おお、そうですよね、計算上ね。
はい。
うん、
はい、ただ、バランスを取る関係上、すべてのスロットにもちろん刺すと崩れてしまう部分もあったりするので、
うんうん。
一般的には1つ2つのスロットを刺して、そこからまた外側に広げて、1つ2つのスロットを刺してっていう形で、はい。扇状というか、同心円状にですね、カードがどんどん広がっていくようなイメージで、カードが増えていく形になります。はい。
これあれですね。はい、見た目的にも意外、カードってそういえば何色ですか？
カードはですね、こちら、透明なプラスチックに赤と黄色でですね、デザインがされてるような形になってますね。
お、じゃあ結構綺麗じゃないですか。
はい。
なるほど。だから、こう、周りで見てる人も楽しめて、
はい、
なおかつ、いや、実際プレイしてる人は、まあそこに今緊張感も生まれてっていう。
はい。
で、リベリウム。なんだろう、なんか、元素の名前みたいな、そんなような感じっぽい感じもしますけどね。
は
い、
そうですね。実際には多分単なる造語になるのかなと思うんですけれども。
ねえ、なんか、ちょっとなんか科学記号っぽいっていうか、なんというか。
はい。
ねえ、でもなんかこう、外に広がって、こう、だんだんね、こう、花が咲いてっていう。
はい。
いいですね、こう、ちょっと。確かに誰でも参加もできるし。
はい。
なるほど。
一応バランスゲームではあるんですけれども、土台がですね、うん、三脚になってるので、
うん、
土台自体は意外と丈夫ではあるんですね。はい。で、カードを刺した時のバランスも、そのカードを刺しただけではバランス自体はそんなに崩れないんですよ。
あ、そうなんですね。
一番のポイントは先ほど言ったプラスチックカードの部分になりまして、
はいはいはい、
カードを刺していくと、そのカードの重みでカードがしなるんですね。
はあ。
しなったことによるバランスの崩れだったり、
うん、
しなったことで、今までスロットに刺してたカードがそこで外れてしまうと。
ああ、そっか。
いうようなアクシデントも発生しやすくてですね。
ああ。いや、そっか、プラスチックだからパーンっていっちゃうってことですね。
はい。
はい、うわ、ドキドキだわ、それ。それはまたね、ちょっと他のバランスゲームとはちょっとまた一味違う。
はい。
こう刺した瞬間は、お、いけるじゃんと思ったら、
はい、
滑ってパカーンみたいな、そういうしなりとかで外れちゃうっていうのがあるんですね。
はい、可能性としてはもちろん出てきますね。
あー、だからプラスチックっていうのもよしあるしなんですね、そういう意味じゃね。はい、なるほど。じゃあメーカーもそこ考えてるんですね、それ。
はい。で、先ほどですね、うん、カードが、にスロットがあって、そこに差し込んでいくっていう言い方をしたんですけれども、
うんうんうん、
逆のやり方も実はありまして、
逆？
はい、今ですね、
おい、
今、センター台のところからですね、
はい。
カードが広がっている、
はい、
その場に刺さってるカードですね。
はい。
そのカードのスロットに刺すだけでなくですね。
はい。
そのカードの角に、自分が持ってるカードのスロットを刺すっていうバランスの取り方もできるんですね。
ああ、そうか、そうか、そうか。自分の手に持ってるカードは必ず差し込むじゃなくて、すで、
はい、
に出てるやつに自分のをそこにパチンってはめ込みに近いような感じってことですね。はい。
そういった部分でですね、微妙なバランス感覚っていうのが、生まれまして、
うんうん、
なおかつ、対角線上を意識して置いてしまうと、さっき言ったようにカードのしなりがいきなり発生して、バランスが崩れやすくなったりとかですね、そういった部分も出てきます。
はあ、これは、はい、そっか、そこも戦略なんですな、はい、これ、は
い、やればやるほどカードの輪っかというかカードの花が広がっていくようなイメージなので、実際にですね、プレイヤーとして参加してないギャラリーの人もですね、面白く見られると思いますし、
うん、
ポッドキャストオフ会みたいな形でですね、普通のイベントやゲーム会よりも多分平均年齢が高い人が集まりそうな雰囲気もありますので、まあそこではですね、こっちの方がいいんじゃないのみたいな、アドバイスの、やじ馬の声を入れたりとかですね、いやいや、そっちじゃダメだろうっていうような、若干、やじ、否定的なやじの入れ方みたいな形でですね、応援とやじをギャラリーの人も入れながらですね、会場全体で盛り上がれるようなゲームじゃかなと思いましたので、今回こちらを紹介させていただきました。
なるほど。ちなみにこれはメーカーとかわかります？
はい、はい、メーカーはですね、一応海外で作られてるようでして、それが日本ライセンスを取っております。
はいはい。
はい、会社はですね、フリージアエンタープライズさんというですね、
ああ、ちょっとまた、はい、普段なかなか出てこない。
そうです。はい。メーカーですね、普段ですとあんまり聞くようなゲームメーカーでもなかったので、ですね。まあ今回ちょっと気になったので、まあ上げさせていただきました。
なるほど。これ30枚だから、
はい、
逆にそこに場にいる、その、はい、リスナーさんもね、含めて全員で30枚こう、はい、使い切るまで頑張るみたいな、そういう楽しみ方も逆にできるかもしれないですね。
はい。崩したら負けっていうゲームももちろんそうなんですけれども、みんなで崩さないように30枚使い切るっていう遊びももちろんありかと思いますね。
ね、うん。ね、逆にこう、まあ変にね、勝敗っていうのが嫌だなと思ったらそういうね、
はい、
これまた30枚だから、頑張ればできますもんね。
はい。
ああ、なるほど。そういう感じなんですね。あ、これちなみにお値段わかります？
ですね、ヨドバシの実勢価格でだいたい3000円ぐらいでしたね。
ちょっとやっぱ輸入、
はい、そうですね、輸入品だったりプラスチックカードと三脚が入ってるせいで、若干一般的なカードゲームよりも価格設定が高めではありましたが、まあ、逆にそれを返すと物持ちがいいということにもなるかと思いますので、
そうですね、なんかね、はい、長く遊べそうですもんね、
はい、ルールも簡単ですので、1回プレイのやり方だけ見れば、2回目以降はルール説明なしで楽しめるゲームでもありますし、
うん、
はい、コストパフォーマンスは、まあ、そこそこいいかと思います。
うん、なるほど。
はい。
ね、リベリウム。ね、
はい、
ちょっと気になった方はね、実際ちょっとネットとかでもね、実際こう、通販でも売られてると思いますんでね、ちょっと検索していただければ。ね、
はい、
ね。
今やっぱり一番ありがたいのがですね、こういって私たちのポッドキャストって、言葉で、ゲーム内容をお伝えはしてるんですけれども、気になった後は、人は、その後 YouTube で探すとですね、ゲームプレイ動画とか、
うん、
レビュー動画みたいなものが出てきやすいので。
そうですね。
はい。
うん、まあ実際にね、こう、メーカーさんが公式で出してる場合とかもありますしね。
はい。
まあ、ちょっと、ね、マニアックで、ちょっとないなと思っても意外とやってる人はやってたりとかもするんで。
はい。
そういった意味ではね、こう、音声媒体のポッドキャストでちょっとね、うちらがある程度説明したところ、あとは今度映像媒体の方、YouTube とかね、まあニコ動とかそういうところでまたこう見ていただく。あとはまあ通販サイトとかのね、レビュー欄とかそういうのも見たりとかもしてね、
はい、
こうまたさらにこう、より深くね、知っていただくみたいなね、そういう感じでね、こう楽しんでいただければいいかなっていうところですよね。
はい。
はい。まあ、これはまあ今もうバリバリね、普通に売られてるゲームですのでね。そうですね。
はい。
はい。ちょっと気になった。
大型量販店だったり、あとはカードショップ。
うん、
若干トイザラスとかですね、そういった形で、 小学生向けの玩具が売ってるようなお店だったりすると、なかなか難しいんですけれども、
先
ほど言った、まあ、ヨドバシカメラのような大型量販店だったり、あとはカードゲームショップみたいなものだったり、うん、あと今最近はドンキホーテとかですね、ビレッジヴァンガードとかでも、あのカードゲームのコーナーができてたりしますので、
うん、
そういうところを覗いてみると、これ以外にもですね、あの変わったゲームっていうのがちょっと見つけられるかもしれませんね。
そうですね。まあ、値段もね、はい、そこまでね、今回も3000円台ということでね、
はい、
まあ、安いやつは本当に1000円台のものとかもいっぱいありますしね、
はい、
まあ、こう、実際手に取って、あ、これか、みたいな感じで、こう、いろいろ見ていただくというのもいいかと思います。
はい。
はい。ね、これがね、またアナログゲームのいいところですよね。実際にね、こう見て、ね、遊んでっていうところで楽しめますんでね。はいはい。ということでね、まあ今回はカセルさんの方でね、ちょっとリベリウムということでアナログゲームの紹介の方ね、していただきました、ね。
はい。
はい。で、こんな感じで普段も実は話をしております。なので他の回も、だからこう過去回だからこうちょっと聞くのはどうかなとか、そういうのはちょっとね、気にせず、ね、
はい、
こう気になったタイトル、ね、あの気になる作品、ね、それがあったらぜひね、ちょっと聞いていただいて。ね。まあ、私の方のね、こう、時もね、結構ね、デジタル系、テレビゲームとかそういったものもね、結構取り上げたりとかもしておりますので、はい、まあ、そちらの方の回を聞いていただくのもいいかと思いますし、まあ、カッセルさんの方のアナログゲーム回の方。で、まあ、また、ゲストさんを呼んでのゲスト回の時もありますしね、まあ、いろんな形でありますので、はい、ぜひぜひね、こう、お気に入りの回を探していただければと思います。
はい、
まあ、ちょっとね、もう少し、まだいけそうだな。ちょっと時間があるので、私の方もちょっとお話しするとしますと、
はい。
はい、まあ、テレビゲームのね、まあ、私結構いろんなゲーム遊んだりとかするんですけど、ゲームの中でポッドキャストっていうのはさすがになかなかね、
はい、
難しいんですよね。これ、探したんです。まあ、ラジオ。ね、こうゲーム中にラジオが流れるっていうのも作品もまあいくつかあるんですけど、
はい、
なかなかこうね、はい、ポッドキャストっていうのは見つからなくて、
はい、
結構ね私ね実はこれ探したんですよ。なんかポッドキャストっぽいのなんかあるかなと思って、
う
ん、
はい、
正直見つかりませんでした。
なるほど。
うん、で、まあ、あと、まあ、その中でですね、まあ、自分が実際にこう過去にプレイしたゲームの中でゲーム中にラジオが流れるゲームってっていうところで、一本ね、実は好きなゲームがありまして、
はい、
ちょっとポッドキャストから若干離れてしまうかもしれませんが、私のね、今住んでるところが、湘南地域でございまして、
はい。
はい。FM。ね、まあ、どこでいろんなね、それぞれのところでね、こう、FM、AM ってこう、ラジオを聞いたりとかすることもできるし、ね、その番組が、こう、通常の放送の後に、こう、ポッドキャストに載ったりとかね、してる場合もありますけど、その中の一つに FM 横浜っていうのがありまして、はい。はい、Xbox 用のゲームソフトになるんですけど、
はい、
プロジェクトゴッサムレーシングの2、うん、レースゲームなんですね。
はい。
で、このレースゲームのコースの一つに、横浜の港未来がありまして、
お
ー、で、そこを走る時の、BGM として FM 横浜が流れるんですよ。で、実際のそのラジオの DJ がゲーム用にオリジナルの番組を持って、そのゲーム内でオリジナルの番組をこう DJ っぽく喋って音楽を流してるっていうね、そういうのがあったんですよ。うん、
なるほど。
そう。これがね、もう、いやほら、普段ね、自分こう車運転してて、こうラジオね、パチンってつけて、ああ、やってるやってるって、こうね、こう聞いてたやつが、ゲーム中でも実際に港未来の中をこう、バーってこう、ね、スポーツカーで爆走して、そして、チャンネルをゲーム内の合わせると同じように FM 横浜のジングルが流れ、そして聞き慣れた DJ の声が聞こえ、そして音楽が流れてっていうね、そういうのがあったんですよ。
うん、
で、これがね、Xbox 初代なんですよ。
はい。
だからね、ちょっとなかなか実際プレイしたい人って多分少ないんじゃないかなって思うんですけど、
はい。
Xbox って、Xbox 360とかになると、介護感機能っていうのがあって、
ああ、なるほど、まあ。
そうそう、初代の Xbox のソフトが遊べるよ、みたいな、そういうのがあるんですね。
はい、プレイステーション5では切られちゃった機能ですね。
そうそうそうそうそう、はい、あれあれ。それで、はい、この360とかの介護官で、プロジェクトゴッサムレーシング2、お、できるじゃんと思ってやったんですよ。
はい。
まあ、見事に音楽だけカット。
ああ、そうなんですか。
あ、F 横流れない。これ、なんかね、ポッドキャストでね、こう音楽流すとね、アートで訴えられるという、あれと同じような現象が実はそのゲームでも起きてしまうという。
そういうことなんですね。著作権が生きてるんですね、介護官の中で。
あちゃー、そう。あちゃー、そんなことあるのっていうね。そんな感じのことが実際に起きまして、だから音楽流せないんですよ。そのラジオチューナーに合わせられないっていうね。はい、介護官でこういうことあるんだっていう。まあ、そんなことがございましたけど、ね、はい、この、ポッドキャストもね、同じようにね、こう、まあ、いつでも聴けるっていう分、音楽とかは、こうね、流せられるもの、流せられないものっていうのがある。ゲームでも同じような現象が起きてしまうという。まあ、介護官ってなかなか難しいですね。
そうですね。
はい。ちょっとね、こんな現象が起きるというのをね、ちょっとおまけで、ちょっとお話しさせていただきましたけど。ね。まあ、こんな感じで、本当に、私、もちおと。
はい。私、カステルでお送りしております。
はい。誰かと誰かのゲーム話でございます、はい。ね。はい。今回のこの配信を聞いていただいて、もし興味を持ちましたら、アンカーポッドキャストで配信をしております。なのでね、アンカーで配信してますので、iTunes だったり、ね、Amazon Music だったり、Spotify だったり、様々なね、媒体で聞くことができますので、ね、誰かと誰か、これ誰っていうのは漢字、ね、かはひらがな、ともひらがな、ね、また誰か、これ漢字ですね、のゲームはカタカナです。で、最後、話が漢字になります。誰かと誰かのゲーム話、ね。ぜひこちらの方をちょっと検索していただいて、そしていろんなね、過去回チェックしていただければと思います。
はい。
はい。で、最後にカステルさんの方から何かありますか？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですかね。はい。っていうね、実はこのやりとりも本編と全く同じなんですよね。
はい。
そう。いつもね、番組の最後に、私の方からこう、カステルさんの方に、どうです？大丈夫ですか？っていうね、必ず確認を入れて、まあ、時々ね、あ、これ話すの忘れたなんて、さらにそこからね、こう、話がこう盛り上がっていく。または違う方に脱線していく。ね、こういったところも、ね、はい、ライブ感という部分につながってますのでね、ぜひ本編の方も楽しんでいただければと思います。
はい。
はい、ということで、ここまでのお付き合いは、私、もちおと。
はい、私、カステルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼しまーす。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochihaoghmedaisukidx@yahoo.co.jp もちおゲーム大好き dx@yahoo.co.jp となります。